共同通信ニュースワールドウィークリー五十嵐圭です。日本に住んでいる中国人の教授が中国へ一時帰国中に消息不明になったことが分かりました。去年夏には神戸学院大の教授が消息不明になっていて、日本で働く中国人研究者の間に不安が広がっています。習近平指導部のゼロコロナ政策の影響で長期にわたって中国に帰れなかった研究者たちに当局が疑念を募らせているのではとの見方も出ています。亜細亜大学の范雲東教授が去年2月に中国に一時帰国し失踪したことが分かりました。関係者が明らかにしたもので、范氏は消息を絶つ前に中国で当局者の接触を受けていたことから拘束された恐れがあります。スパイの摘発を強化する中国当局が日本在住の中国人研究者を標的にしている可能性があり、日本政府は事態を注視しています。複数の関係者によりますと、范氏は去年2月下旬実家のある上海に一時帰国し、その後連絡が取れなくなりました。音信が途絶える前に周囲に当局者に同行を求められ尋問を受けたと漏らしていたということです。中国は去年7月に改正反スパイ法を施行し、今年5月には改正国家秘密保護法を施行します。外国人や外国と交流のある中国人への取り締まりが強まる恐れがあり、悪化している日中関係にさらなる影を落としそうです。140人以上が死亡したコンサートホールでの銃乱射テロから22日で1ヶ月となったロシアでは移民への逆風が強まっています。このテロでは過激派組織イスラム国が犯行声明を出し、実行犯とされた中央アジアのタジキスタン人4人らが起訴されました。これを受けてロシアでは外国人への警戒感が強まり、治安当局は不法移民の取り締まりを強化させました。ただロシアはウクライナ侵攻の長期化で労働力が足りなくなっていて、移民が欠かせないという事情も抱えています。現地の研究機関によりますと、ウクライナ侵攻が始まった一昨年以降、労働者不足が深刻化し、去年末の時点で480万人の人手が足りていません。特に建設や運転手、清掃、飲食業は旧ソ連圏などからの移民労働者への依存度が高く、規制を強めれば経済に悪影響を及ぼしかねません。アメリカのトランプ前大統領が敗れた2020年の大統領選挙の結果を覆そうとしたとして、トランプ氏の元側近ら18人が23日詐欺の罪などで起訴されました。トランプ氏自身は起訴されていませんが、逮捕状では共謀者と認定されています。起訴されたのはトランプ氏の弁護士を務めたジュリアーニ元ニューヨーク市長やメドーズ元大統領首席補佐官ら18人です。アメリカでウクライナを支援するための日本円にして9兆4000億円の緊急予算案が24日バイデン大統領の署名を経て成立しました。これを受け国防総省は日本円でおよそ1550億円の追加軍事支援を発表しました。ウクライナへの弾薬や兵器の供与が本格再開できる環境が整った形です。アメリカのロサンゼルスにあるテーマパークユニバーサルスタジオハリウッドで20日夜、映画のセットなどをめぐるツアーの車両が衝突事故を起こし14人が怪我をしました。ロサンゼルスタイムズが伝えたもので、いずれも命に別状はないということです。車両は4両編成で、事故は下り坂を走行中に発生しました。地元の当局者はブレーキに何らかの問題があったと指摘していて、警察が原因を調べています。ブラジルリオデジャネイロの銀行に死亡した高齢の男性を車椅子に乗せて融資の申し込みに訪れた女が詐欺などの疑いで拘束されました。男性は女の叔父だったといい、女は体を動かして話しかけ生きているかのように演じたということです。地元メディアによりますと、女は叔父の手を握って書類にサインさせ、叔父名義の金を不正に受け取ろうとしました。ただ無言でぐったりしていたため、不審に思った行員が通報したということです。 明日の配信は日曜深掘りです。最近の小学校ではノートパソコンやタブレットを使って学習していますよね。私みたいなファミコン世代はびっくりしちゃうんですけど、八丈島のある小学校ではパソコンでゲームやチャットをすることを許可しているそうです。果たしてどんな効果があるんでしょうか。取材した記者が解説します。どうぞお聞きください。ではワールドイークリー、また来週です。